少し振り返るんですけれども、第6番目の戒めから第10番目の戒めまでは禁止事項が書かれているんですね。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、そして欲しがってはならないと、そういう禁止事項がずっと6番目から10番目まで並んでおります。そしてそれは、私たちはですね、規定されなくてもどうですか、皆さん盗んではならないとか殺してはならないとかいうことはもう良心のうちに皆さん理解されていると思うんです。もちろん法律でもそれは規定されているわけです。日本国憲法においても、アメリカの憲法においても、ベネズエラの憲法においても、ほとんどの国でこういったことは規定されているでしょう。しかしこの文字として書き記し規定するときに、罪というのは、私たちの内側の罪というのは明らかにされて、そしてそれは犯罪となり裁きを与えるものとなるわけですね。ですから文字によって人は罪に定まり裁きを与えられ、文字は人を殺すと聖書は教えているわけです。そしてこれが律法だと言っているわけです。しかし今私たちはですね、クリスチャンはキリストの恵みにあって新しい契約の中に導き入れられました。それはイエス様が十字架において血を流してくださって、新しい契約を与えてくださったんですね。その契約はイエス・キリストを信じる者は罪に定められない、十字架の血潮によってあなた方は贖われるんだという、その契約であったわけです。私たちは今この律法という文字に使えるものではなく、御霊に使えるものだと聖書は第二コリントの中で記しているわけですね。ですから私たちは今律法の責めとか律法の呪いと書いてあるんですけれども、それから完全に解放されているわけです。律法に従って生きる責任を私たちは持ってはいない、そう聖書は私たちに教えているわけです。だったらもうモーセの十戒を私たち学ぶ必要はないんじゃないですか。いや、そうじゃないんですね。聖書ですから、モーセの十戒を学ぶ意義っていうのは確かにあるわけです。ではなぜ私たちはモーセの十戒を学ぶんでしょうか。なぜ、またどういうことがモーセの十戒を通して私たち教えられるでしょうか。あのローマ人の手紙の中にパウロが書いたのは、福音の中には神の義が示されていると書いてあるんですね。私は、そのローマ人の手紙のパウロの言葉を考えていくときに、このモーセの十戒の中にも神の義が示されているなと思えるんです。神の義が福音と同じようにこのモーセの十戒の中にも示されていると、神の愛と清さがこの十戒を通して示されています。神様というお方がどういうお方なのか、十戒を通して私たちは知ることができます。そして神様があなたに何を望んでおられるのか、また私たちがどのように生きるべきなのか、そのことをこの十戒を通して私たちは知ることができるわけですね。例えば殺してはならないと言われることによって、そこにはですね、神様が私たち人間の命というものを本当に愛されているんだということを覚えるわけです。ですから私たちは人の命を尊重し、また自分の命をも尊重すべきであるということを学びました。姦淫してはならないということを前回学びましたけれども、それを通して神様は私たちの家庭を祝福しようとされているんだということを学んだんです。ですから私たちは自分の身を汚すべきではなく、身を清く保つべきだ、そういうことを学んだんです。そして同じように今朝のこの盗んではならないという言葉、これを通して私たちは神様がどういうお方であるかを理解できますか。この盗んではならないという言葉を通して、神様はあなたの生活を守ろうとされておられるんだということを見るんですね。 あなたの生活を支えようと神様はされているんだ。そして私たちはそのために怠け者になるんじゃなくて働く者となるべきだということを覚えるわけです。ではなぜ人は盗みをするんでしょうか。小さい子供でも、まあ、ほとんど多くの人たちは盗んだ経験があるんじゃないでしょうか。私も子供の頃にもうよくやりました。盗んだ経験がありました。まあ、子供の前ではあまり大きな声で言えないんですけれども、盗んだことがあります。私は今まで人のものを盗んだことがない、友達のものも盗んだことがない、親のものを何も盗んだことがないと断言できる人はおそらくほとんどいらっしゃらないんじゃないかなと思います。箴言の30章の8節と9節、ここになぜ人は盗むのか、その理由の一つが書かれています。30章の8節、不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために、このようにソロモンは書いているわけですけれども、神様にこう祈るってことは大切なことかなと思います。貧しすぎても裕福すぎても良くないんですね。裕福すぎるともう傲慢になってしまいます。神様に祈らなくなります。いやもう自分の力で何でもやっていけるから大丈夫だ、神様を信じなくなってしまいます。そうなっては良くないわけですね。反対に貧しすぎると盗みたいという思いに駆られてしまうでしょ。あの主の祈りの中にですね、天におられます私たちの父を皆が崇められますように、御国が来ますように、そして日ごとの糧を与えてくださいという祈りがありますよね。それをイエス様は教えられました。あそこで日ごとの糧を与えてくださいと祈るというのはちょうどいいと思うんです。どういうことかというと、何を言おうとしているかというと、今日の糧を与えてくださいと祈るとですね、それはもうすごい切羽詰まった祈りでしょ。どうですか、神様どうか今日米びつの中に一つの米がないです、どうか今日の米を与えてください、そういう祈りはもう真剣な祈りですね。もう切羽詰まった祈り、真剣さはあるんですけれども余裕がない、平安がない祈りだと思いますね。でも日ごとの糧を与えてくださいというのはちょうどいいんじゃないでしょうか。神様に信頼して歩むためにちょうどいい祈りかなと私は思うんですね。盗むという罪はでも貧しい人だけが犯す罪ではないと思いますね。最近というか現代の万引きとか詐欺事件の起こした人の多くは貧しい人ではなくて、お金は持ってるんだけれども自分の持ってるお金は使いたくないんです。それは使いたくなくて、ただそれが欲しいから盗みをする、そういう犯罪が本当に多いですね。万引きの犯人を捕まえたら、その人がですね、警察の巡査長だったというニュースがありました。前には大学の教授だったということもありました。あるいは、会社、大会社の部長であったという、そういうニュースが以前ありました。もちろん懲戒免職、解雇となっておられます、その方々は。たった一冊の雑誌を万引きしたために、たった一個の弁当を万引きしたために、今まで自分が長年勉強して働いてきて築いてきた地位と名誉を一瞬にして彼らは失ったんですよ。本当に愚かなことをしたと、まあ、その時は彼らも本当に悔い改めたでしょうね。そういう、裁きを受けた時には。でもその裁きを受ける前は これくらいいいさ。一冊の雑誌をカバンの中に入れてそのまま立ち去っていったわけです。本当に愚かな行為です。自分勝手な時代、自分しか見ていない人が増えてきた結果だと言えるんじゃないでしょうか。なぜ神様は盗むなと言われているでしょうか。なぜ神様は盗むなと言われるのでしょうか。アーサー・ピンクという神学者がおられますけれども、この方が10回という著書を書いておられます。でその中でですね、彼はこう書いてあります。盗みが出てくる根は神が割り当ててくださった分け前に対する不満であり、神が我々に与えられず他の人に与えられたものをひどく欲しがることである、とそのように書いています。神様が盗んではならないと言われるとき、そこには自分の持っているもので満足すべきなんですね、本来は。でもそれに満足してない。神様が盗むなと言われるときに、その裏には、その神様の言葉の裏には、私たちが盗むことがないようにあなたの生活に必要なものを神様は備えますよ、神様は備えてくださるんだという約束なんですよね。ただ盗むなと命令をしてるんじゃなくて、盗まないでいいように私があなたを養おうと神様が約束していらっしゃるんです。実はそのことをイエス様が私たちに解き明かしてくださったんですね。マタイの福音書の7章開いていただきたいと思うんですけれども、そこでイエス様がこの盗んではならないという言葉を解き明かしておられます。マタイの7章9節、マタイの福音書の7章の9節から10節までをお読みしたいと思います。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょうか。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそうしないようにしなさい。これが律法であり預言者であす。11節では、神様が必ずあなたに与えられるんだ、そのように約束されているんだと言われているんですね。もう一箇所、ヨハネの福音書の16章の23節もどうぞ開いていただきたいと思います。ヨハネの16章の23節24節お読みいたします。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が父に求めるものは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。神様はただ言葉だけで盗んではいけませんと言われるんじゃなくて、その言葉の裏に、神様はあなたを必ず養います、あなたに必要なものを必ず備えますと約束なさっているんだということをイエス様は教えてくださいました。素晴らしい約束ではないでしょうか。大切な点は、あなたにとって良いものを父は与えてくださるという点かなと思いますね。全くのですね、私利私欲で求めてもそれは必要なものではないですから、まあ、無理なお願いと言えると思います。まあ、そういう私もですね、新しいもの好きでもう買いたいものが次から次に出てきて困っているわけですね。新聞に毎朝たくさんの折り込みチラシが皆さんの家庭にも入ってくると思うんですけれども、真っ先に飛び込んでくるのはですね、最近は電気店のチラシなんですよね。でもう大きな、広告がカラーでフルカラーであって、パッと見るとですね、もう真っ先にですね、大画面液晶テレビのですね、がバーッとこう乗っているわけです。まあですね、デグザに アクロスにブラビア、ビエラ、ウー、今ならエコポイントが点々点とですね続くわけです。あれを見ていてですね、もう本当に目移ろいしてしまいます。私はヤマダ電機に行くとですね、必ず大画面液晶テレビのですね前に、まあ、50インチとかですね52インチとかいう画面が映し出されてまして、その前に立ってですねずっと眺めて、素晴らしいなとですね思いながら、自分のなんですかね、自分のこの物欲とですね葛藤しているんですね。まあ、皆さんですね、生活を楽にし生活を楽しむためにそういった製品を購入するってことは、決してクリスチャンだからといって罪ではないですね、悪いことではないと思うんです。ただ大切なのは、持っているもので満足するというその心を持つことだと聖書は教えているんですね。一箇所そのところを、読みしましょう。ヘブルの 13-5、ヘブル人の手紙の13章の5節に、そういうことが書いてありますので、どうぞ開いてください。ヘブルの 13-5、 そこにこう書いてあります。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。このように私たちが持っているもので満足することがどれほど大事か、神様は教えられてますね。これはただここには金銭と書いてありますけれども、金銭だけではないと思います。それはあなたの才能であったり、あなたの能力とか、またあなたの知識とか、そういったものも含まれているんじゃないですか。人と比較して、あ、自分は足りないなと、そういうことでそういったものを欲しがって妬んだりするのも神様の前では同じようなことかと思いますね。ある方はだんだんと年を取ってきて、自分の年齢を気にしてしまって、体力の衰えとか、そういったことで悩んでしまうかもしれません。あるいは自分の顔形のことで髪の毛が薄くなってきたとか悩んでしまう方もおられるかもしれません。あるいは教会の中で自分に与えられている奉仕とか、あるいは神様からいただいているところの賜物、そういったもので神様に時々文句を言いたくなる、そういうことがあるんではないでしょうか。でも覚えてください。パウロは書簡の中で書いてありますね。私の恵みはあなたに十分である。私の恵みはあなたに十分であると神様はあなたにおっしゃってるんだ。というのは、あなたが弱いところを持っているとしたならば、その弱いところに神様は働いてくださるんです。あなたの弱さを補おうとして神様があなたを助けてくださるんです。その時に私たちはそこに神様の力を見出すことができるでしょう。神様、私に日ごとの糧を与えてくださいと祈る時に、その日ごとの糧が与えられたら、私たちは神様に感謝するでしょ。そこに神様の栄光が表されるわけです。主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。そうパウロは書いておりますね。負け惜しみに聞こえるかもしれませんけれども、どんな大画面の液晶テレビも、どんなもう何百万何千万もするような、高級車であっても、20年30年40年するともうほとんどゴミですね。粗大ゴミと同じです。けれども 神様の恵みはなくなることがありません。むしろ神様の恵みは年を取るごとに磨きがかかり蓄積され永遠の富となっていきます。永遠の富となります。そこではそれは虫がつかず錆も生えず盗人が来て盗まれることもありませんとイエス様はおっしゃいました。素晴らしいじゃないですか。もし私たちがですね地獄の苦しみを一瞬でも味わうことができたならばその人は涙を流して悔い改めて神様に許しを願うでしょうと言われます。同じようにもし私たちが一瞬でも天国の栄光天国の素晴らしさを今この場所で味わうことができたら私たちはもう本当に喜びを持って神様の言葉に信じ従うんじゃないでしょうか。イエス様の語られた言葉にどんなに私たちは喜びと感謝を持って忠実に歩むことでしょうか。私たちの国籍は天にあります。その言葉はなんと私たちに力強い言葉ではないでしょうか。最後に盗むことのないためにということでエペソの4章28節を開いてください。エペソの4章の28節エペソ4章28節にこのように書いてあります。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため自分の手を持って正しい仕事をし骨を折って働きなさい。また、第二テサロニケの中ではこう書いてあります。私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じました。働かざる者を食うべからずというこの言葉ですね。御言葉に示されているように神様の御心は私たちにですねこの地上に命が与えられている間は怠けずにちゃんと仕事をしなさいと命じておられるわけです。怠けずに仕事をして働きそして神様の栄光を表しなさいそう命じておられるわけです。仕事をして金銭を得ることによって私たちは人のものを盗まなくていいわけですね。そしてそのことと同じようにそれ以上にもっと大事なのは人のものを盗まないこととそれ以上に大切なのは神様のものを盗まないように神のものは神に返しなさいとイエス様は教えておられますね。ですから、神様に捧げるということも大切なことだということを教えています。それは献金につながっていくわけですけれども私たちは人から盗みをしてはいけません。ちゃんと借りたものは返すべきです。神様からいただいたものは神様に返すべきですね。そう、教えています。今この経済不況の真っ只中ですから、たくさんの方々が、仕事を失って職を失って本当に経済的、困窮の中におられる方がおられます。教会の、兄弟姉妹の中にも本当に苦しんでおられる兄弟姉妹がおられることを私たちは知っていますけれどもぜひ今仕事を探しておられる兄弟姉妹は諦めず必要を必ず備えてくださる天のお父様に祈っていただきたいと思います。教会の兄弟姉妹たちにぜひ相談していただきたいと思います。私たちも祈りにおいてバックアップしていきたいと思いますね。またある方は私は定年退職してしまってもう仕事がない、あるいはもう体が不自由になってもう働くことができない、そういう方もおられるかもしれません。だからといってもう仕事がないわけじゃないです。神様が働きなさいという言葉がもう私には意味がない、そうじゃないですね。どんな人でも神様の働きがあります。神様から与えられている働きがあるわけです。あなたしかできない主の働きがあるんだということをぜひ 御心を通して知っていただきたいと思うんです。何よりも私たちはイエス・キリストが再びこの地上に帰って来られる時まで主の死と復活を述べ伝えるというその働きがあるということをぜひぜひ覚えていただきたいと思います。主イエス・キリストの証人としてぜひ生涯働いていただきたいと思います。それが本当に神様の栄光につながりますから、ついてはあなたの宝を天に積むことになりますので、では一言お祈りして終わりたいと思います。天の地なる神様、今朝モーセの十戒を通し盗んではならないという御言葉をいただきました。神様はこの言葉を語られるときに私たちの生活を必ず支えてくださるというその約束を与えてくださっていることを覚えました。どうぞ私たちが富を多く得すぎず、また貧しさに苦しむことのないように、必要なものをいつも備えてくださいますよう心からお願いいたします。特に経済的に苦しんでおられる兄弟姉妹たちのために心から取りなしをいたします。どうぞ主が必要なものを備えてくださいますようお願いいたします。また私たちが弱い時にこそあなたは力強い方であり、恵みを施されるお方であることを信じます。一人一人いつも主に願い求めて歩むことができますように、そして主の慈しみと憐れみの中に生かされていくことができますように、心からお願い申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。